もう今までいろんなそのどんな本を読んだのという話はずっとしていて、でこの男性が三木清という哲学者に傾倒していて、また彼の著作、その人生論ノートっていうのがあるんですけど、それは白いガーゼに包まれていない。彼がそこまで傾倒しているその哲学者の本ですら普通の本と同じように並べられているのに、その聖書だけは特別にガーゼに包まれている。文字通り聖なる本として扱っている。人間にはそういうものがあっていい、尊くべきものがあってもいい。懐疑的で古無的な生活をしていた三浦綾子さんがそのように思いに至り、その聖書にそこから触れることになっていく。そんなふうにイエス様は本当は作りが必要なのに、それを触れようともしないところが全くもう自分はどうなってもいいという、そんな心を閉ざしているその人に不思議な方法で近づかれ、心を開いていかれる。サマリアの女性もこうして本当に不思議なようにイエス様によって心が開かれていきます。そうしてイエス様から、私が与える水を飲む者はいつまでも決して乾くことがありません、私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ます、水を与えてくださいという、そのことから、なんであなたを求めるんですか、もしあなたが私を知っていたらあなたの方から飲ませてくださいと言ったでしょう、どういうことですか。そこから、私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。その女性の魂の渇きへとイエス様は近づいていかれます。決して乾くことがない、まあなかなか女性はそれを魂の渇きとは取らないで、自分はもう人目を避けて毎日毎日暑い中水を汲みには来たくはない、私はもうここに汲みに来なくても良いようにしたいんです。でそこで本題に入るわけです。本当の乾くことがないもの、本当のあなたの渇きは何であるのか、それをそっと語られます。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。そこにこそその女性の渇きがある。とっさにこの女性は、私に夫がいませんと答います。さすがにはい連れてきますとは言えない。だからいませんと言えば連れてこなくて済む、何も知られなくて済むと思ったのでしょう。イエス様はそれに対してこう答えられます。自分には夫がいないと言ったのはその通りです。あなたには夫が5人いましたが、今一緒にいるのは夫ではないのですから。あなたは本当のことを言いました。夫が5人いたということは、つまり5人の夫と別れたということです。本当はこの女性はそうした渇きがあった、その5人の夫と別れた理由は分かりません。死別したのか、それとも離縁だったのか、いずれにしてもこの女性はとてもとても傷ついているわけです。結婚する理由もしなければならなかったのか、それともこの女性が乾いていて、なんとかこの人とならと、それが5回も満たされずに終わった。いずれにしても、まあどういう理由だっても5回結婚して、しかも今いるその人とはまだ結婚していない、 周りからどんな思いでどんな言葉で言われたか、もし死別であれば、あの人と結婚したらとんでもないことになるよと。離縁であったらあったで、まあ、大体当時のユダヤでは男性の側からしか離縁できない、うん、ということは、あの人5回も結婚失敗してるっていうことはなんかあるのよと、まあ、どっちにしてもそりゃもう人前に出たくはない。本当に乾きに乾いて、もうと思っていても、今まだ結婚していない男性と一緒に生活している、やっぱり乾き乾いていて満たされたい、でも満たされないんだ。決して乾くことがありません。その水を飲みたい。しかし夫がいません。それをイエス様が、それだからダメなんですよ、そうは言われなかった。あなたは本当のことを言いました。不思議な言葉です。今一緒にいるのは夫ではないとは言わなかったんですね。夫はいません。だから本当のことを本当に言ったのかというと、ある意味この女性はやっぱり自分のことを隠したくて、ごまかしてはいないけども隠した。今いるのは夫ではありませんではない、夫がいません。でもイエス様はそこに全て込められている。5人いたけど今はその5人はいないんだな、いないんだね、あなたを満たす人は誰もいないんだね、あなたは本当のことを言いました。そのために私は来ました。あなたがどこに満たされず失ってきたか、傷を受けてきたか、それは苦しくて誰でもそれ言われたくなくて隠し続けてきた。よく本当のことを言いましたね。そんなふうにイエス様が、普通だったらというか、もう多くの人がそう言ってたんでしょう。あの人5回も結婚してたんだったのよ。そんなこと言わない。本当のことを言いました。あなたは真実な人です。愛を持って受け入れられるんです。ついつい私たちもそれじゃダメじゃないですかといろんなことで言ってしまいがちです。言われた人はダメなんだと、拒絶された、もちろんダメなことは分かっている、だけどその力がない、傷つき苦しみ、乾きに乾いてしおれていて、もうどうにもならない、その倒れそうな心、折れそうなその心、もうくすぶって消え去りそうなその心をイエス様は優しく包み込んでくださるんです。そしてその満たされない乾いた心に永遠の愛を注ぎ込んでくださいます。メアリー・アンバーグというその女性が書いた The Whisper Test という小さい本があります。 Whisper というのはささやくという意味なんですけども、このメアリーという女性、口が裂けた、そのような状態で唇が裂けているという、そういう状態で生まれてきました。昔の話です。手術もできません。学校に行き始めると、どうしたのその口、みんなから聞かれます。それで彼女は、転んだの、そしたら下にガラスがあって切れてしまったのと、そんな風に あった方が良かった、まあ説明するのもめんどくさい、生まれつきですって言ったらもういろんなこと言われる、でも事故でそうなったって言うとそうかわいそうねって終わる。病気だって言ったら、ね、その病気があるのなんでって、もうそれが嫌で嫌で隠していた。小学校2年生の時に女の先生からそのテスト、聴力テストをすることになりました。まあ学校で、その当時の学校のテストは担任の先生が小さい声でささやく、その言葉をちゃんと聞き取れるかどうか、それが聴力テストになっていました。まあそれでザ・ウィスパーテスト。実はメアリーは片耳の聴力も障害を持っている。それも知られたらまたややこしい、口だけじゃなくて耳も、もう嫌だと。だからなんとかその聞こえる方の耳で聞き取る、聞こえない方の耳をごまかす。だから一生懸命聞き漏らしてはいけない、先生のその言葉をずっと注目して集中して待っていると、その先生が支えたその一文が彼女の人生を大きく変えることになります。先生はこう言ったんです。あなたが私の娘だったらいいのに